社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。ということで始まりましたけども、もう2月も最終週に差し掛かってきて、はい、あれですか、花粉とかもう飛んでる時期ですか、この時期は。
そうでしょうね。まあ、収録はちょっと前にやってますから分かりませんけど、ね、まあ、時期的にはね、はい、そうですよ。なんか今年の花粉は超多いみたいな。
超多いんですか、今年。
超変わりですけど、去年よりは多いという話ですね。
なるほど。岡本先生、どうですか、花粉症の具合は。重め、軽め。
私は軽めになってきましたね。
なってきたってなんですか、うん、なんかやってるんですか、健康法とか。
なんでしょうね。まあ、健康留意してるぐらい。でも、まあ、なんかあれによると、年を取ると反応が鈍くなるらしくてですね。はい、若い時よりは。はい。それでだと思います。
そういうことですか。
はい。というのもあるらしいですよ。
まあ、そう
ですね。僕、若い頃は超ひどかったです。ひどかったというか、まあ、その子当時は不健康でしたからね、一番不健康な時期に発症して、ですけど、
免疫力とかそういうところに影響してきますもんね、きっとね。
うん、だと思いますね。
ちゃんとした食事と、ちゃんとした運動と、
睡眠と、みたいなね。
なるほどな。そうですね。ちょっと気をつけていきましょう。花粉は本当に辛いから。はい。花粉に負けずにいけるように健康体を整えていきましょうね。はい。
やっていきましょう。はい。
はい。というわけで、今日もですね、相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内でウェブサービス提供会社を経営しています。社員は8名、ほぼ営業スタッフです。制作等は業務委託先に実施していただいています。最低賃金も増えましたし、今年の春闘関連ニュースによると、賃上げする会社も多いようですね。物価も上がっていますし、インフレ傾向なので、賃上げをした方がいいのは、思っていますが、経営的に不透明な面もあり、なかなか決断ができない状況です。うちのような小規模、弱小企業でも賃上げはした方がいいのでしょうか？点点点と、というご相談でございます。なるほど、賃上げ。
賃上げ。
なかなか痛いニュースですね、これはね。賃上げ。
多分、
ね、
経営者の方は、
そうですよね。
大変悩んでいらっしゃるんだろうと思いますね。はい、本当です。はい。ねえ。はい、点点点ですからね。まあ、したらいいのになっていうのはもう十分にね、はい。ご理解いただいた上でのね、はい。やらなきゃいけないのは分かってるんだけど、できないんだよ。
とはゆえですよね。ここで、むずいっすよね。賃上げしちゃったらなんか下げれない感じもするし。
そうなんですよね。
で、社員全員賃上げするのって考えると結構な出費じゃないですか。出費って言うのかもしれないけど。
はい。まあね、固定費が上がってしまうっていうのはね。
そうっすよね。
そういう意味で言うと本当にそこは苦しい決断というか、まあ、悩んでいらっしゃるんだろうなというね。
そうですよね。
ご相談を寄せるぐらい、いただいているぐらいですからね。
はい、はい、ありがとうございます。ご相談いただき。
ありがとうございます。で、まあ、どこまで お気持ちに添えたお答えになるかわからないんですけど、まあ、もちろん、多分、文官行間から読めるように、はい、勝手に読み取らせていただいてまして、やった方がいいだろうなという思いは終わりだと思うので、もちろん賃上げはしていただくべき、というか、ね、できるならばした方がいいですというのが、はい、当たり前なんですけど、ありまして、うん、まあ、この前提で何点かね、うん、そうは言いながらのところでの、まあ、ことをお話を申し上げたいなと思います。
はいはい、
で、一つは、やっぱり何のためにお給料上げるんですか、賃上げするんですかっていうことを、改めて整理をしていただきたいんですね。うん、
なるほど、何のためにね。
うん、
はいはい。
うん。で、もちろんその、なんていうんですかね、まあ今、 ここにも書いてあるようにいろんなニュースも上がって他の会社も賃上げしてるからだっていうのはあるから、まあそれが一つの理由の一つですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんでやるんですかっていうことは、ご自分なりにいくつかこう、整理をしていただいて、まあできればなんかもう手書きでもちろん箇条書きでいいんで、書き上げていただくみたいな感じにしたらいいと思うんですね。
なるほど。
で、周りがしてるから、世の中がそうだからっていうだけじゃなくて、例えばその、社員さんから何かそういうアピールがあったのかないのかとか、うんうんうん、あるいはまあ直接社長になくても、そんな話をね、しているのを聞いたとか、まあそういうきっかけであって、うんうん、じゃあ、やっぱりお給料を上げないといけないなというのはあるし、で、お給料を上げることで何を実現したいんだとかですね、はい、ことがやっぱり整理をしていただいた方がいいことだと思いますね。で、なんだろう。よくその、なんだろうな、お給料が上がらないと、そのやる気が起きませんっていうのは、はい、その、もちろんそうなんですね。ただそれは、他と比べて自分の給料、うちの会社がちょっと給料低すぎるとか、はい、うちの会社ってこれだけあれなのに、本当に、賃上げできないなんてやばいんじゃないかとか、
うんうんうん、
あるいは、社長って私たちのことを思ってくれてるのみたいな思いだったりとか、
ほうほうほう、
うん。あるいは、なんだろうな、あ、社長なんかすごい、まあ、なんか美味しいものを食べに行って、なんか、車もいい車も。
はいはいはいはい、
まあ、わかんないですよ、こんなの全然。でもなんかそういうのがあって、うんうんうん、なんか社長だけいい思いしてて、私たちは何なのみたいな思いなのかとか、うん、いろんな要望がもちろんあるじゃないですか。
う
ん、
はいはい。
で、まあ、何を申し上げたいかというと、お給料を上げるっていうのは、はい、お給料が低いと、やる気にならないっていうのはもちろん一つの要因の大きな要因にはなるんですけど、お給料を上げたら解決するかっていうと、
うん。
一時の解決だというのは、言われてます。もうこれは、いろんな偉い学者さんとかが、研究をずっとした結果でも定番になってましてですね。はいはい、結局、まあ、我々も皆さんも経験あるかもしれませんけど、お給料上がった瞬間はありがたいんですけど、上がったらもうその上がったものが当たり前になってくるんですね。
確かに確かに。
だから、じゃあ今月お給料を上げました。3月から、じゃあ1万円アップしてあげるよっていうふうに言いました。じゃあ来年の3月になっても1万円アップしたことに対して、あ、1万円アップさせてくれたから、ありがたい、私は頑張ろうっていうふうには。
確かに思わないですね。
思わないんですよ。
絶対忘れてますよね、もう。
絶対忘れてますんですよ。はい、そうなんですよ。
それが当たり前になってますもんね。
だから、当たり前になっちゃうんで、おっしゃるように当たり前になっちゃうんで、逆に言うと、少しでも下げると、こうなんか、もう逆モチベーションが上がってしまうみたいな話になるので、まあそれで余計悩んでいらっしゃる部分があるとは思うんですけど。だから、人を動機づけるための一つ手段、要因にはなりませんねっていうのは、もうだいぶ前の研究からあるんですよ。難しいっすね、
そう考えると。
そうなんですよ。
へ
ぇ。だから、まあね、もちろんお給料が上がってるっていうことは最低限の一つの要素には含まない。って考えるべきことではあるんですけど、うんうんうん、
はい、
でも本当にもっとモチベーションを測りたいとかだったら、いろんなこうモチベーションアップの策っていうのはお給料を上げなくてもあると思うんですね。うんうんうん、そういう意味で言うと。
なるほど。
とか社長が少しその金銭面をアップさせるということだけじゃなくて、
はい、
いろいろと考えられることっていうのはあると思いますので、そういう意味で言うとさっき申し上げたように、うん、なんであげないげようと思ったのかなとか、社員はこう思ってるだろうなっていうことをちょっと書き上げてもらったりとかして、
そこにつながってくるんだ。
はい。で、それを一つ一つ解決をしていくみたいなね。なんかもっとコミュニケーション取れない、取っておいたらいいかもしれないし、はい、まあ、なんていうのかな、もう、いやー、うちの会社どうなるんだって思ってるんだとしたら、いや、今はあれだけどもっと頑張ってやろうよ。うんうん、そしたらあげてあげるよっていうふうに言えるのかもしれないし、うんうん、
確かに。
社長ばっかいい思いしてるかもしれないな、みたいに思ってる要素が強いなという社長にも胸に手を当てて、そういうふうに思われるところがあるなら、
はいはい、
ちょっとそこはね、変えていただくみたいなことは、やりようがあると思うので、まあ、そういう意味で言うと、いくつか、まあ、だから、そうです、そうです。動機づけ、モチベーションアップさせるための手段として、賃上げが有効かというと、うん、それは有効ではないですということなので、 だから賃上げしないする、だからする必要はないでしょということは言えないんですけど、でも、それ以外にもいろんなことな手は打てると思いますし、という話は、まず考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。
そう考えると、もうなんか無理に、すっごい無理してまで賃上げする必要はないのかなっていう気持ちになってきましたね。今の話を聞いて。
そうですね。すっごい無理してまであれする必要はないし、まあむしろだから、こんなことが、だから、例えば、その、社長が考えていらっしゃる、今後のビジョンだったりとか、うん、あるいは今の経営状況、はい、まあ、それに対しての今の経営状況がどうなのかであったりとか、いうことをもっと共有することで、うん、あ、じゃあ、もうちょっとしたら会社も良くなれば上がれるのかな、みたいな期待を抱いていただくこともあるかもしれないので、今、友さん言ったように、何が何でも無茶にあげないといけないっていうことは、無理にあげないといけないっていうことを、だけではないとは思いますので。で、その上で、でも、やっぱり少しでもお給料に手をつけたいなという思いはもちろん持っていらっしゃると思うので、で、まあ、お給料なんですけど、はい、従業員さんからすれば報酬が増えるっていうことなんですけど、まあ、それでもその、報酬が増える部分とね、なんか手取りの金額がね、増える部分がいろ、その、まあ、若干違ったりとかする部分があるので、そういう意味で言うと、じゃあ、どこに手をつけてあげましょうかっていうのは考えていく必要があるかと思います。で、世の中で言われ、まあ、いわゆるベアアップみたいにね、新聞とかにベースアップになるので、まあ、あれは基本的な基本給ですよね。まあ、毎月定期的に支払いされるお給料を何パーセント上げますみたいなことがあるわけですけども、それができれば、もちろん一番いいんですけど、でも、それだとね、ちょっと先の見通しも経営的にも難しいし、みたいなことで考えるならば、ベースアップだけでなくてもいいと思うので、もちろん検討はしてると思いますけど、何か手当て的なものをきちんと支給をしてあげるとかっていうのでもいいかもしれないですよね。
ね、
だから、一時期なんだろう、本当にこう、物価がキューって上がっちゃった時に、その、ね、物価増対策での手当を何ヶ月間かだけ支給しますみたいに、した私のお知り合いの会社さんもありますので、
まあ、そういうことをしてもいいのか、なるほどね。
まあでもちろんそれは何ヶ月間だけですよみたいなことで最初言っとかないと、さっきの話になっちゃいますけど、
確かに、
そういうような部分っていうのはあるかもしれませんので、まあだから手当として基本給を上げますっていうことだけがもちろんその報酬増ではないので、手当として何か手当を考えてあげて支給してあげる、それも継続的なものじゃなくてスポット的に支給してあげるみたいなものも、社員さんからすれば、多少なりとも増えるっていう話になってくると思いますのでね。あとはまあその社員さんの構成によってもまた違うんですけど、何かこう本当にこうご家族、まあ最近だとね、あるいは中小企業さんですと、どんどんなくなってる傾向、まあ、家族手当的な部分だったりとか、いわゆる、割と、この何年間かって、給料って、割と大きな企業さんでも、働いたことの対価としての報酬に絞り込んで、給与の体系を作っていったみたいな傾向が ある、まあ、ある意味そういう面があったんですよ。で、どういうことかっていうと、まあ、これは本当に昭和の大企業さんとかだと、働くことに間接的に関連する部分、例えば家族が何人いらっしゃるかとか、家族、お子さんが何人いらっしゃるかっていうことで家族手当みたいなものをつけていらっしゃった会社さんもあったりとかして、で、それをどんどんどんどん、まあ、失われた20年の間に逆に言うと、そういうものは間接的にしか社員さんの働きには貢献しないので、直接的に仕事をやっていくら稼いだんって言ってところにシフトしましょうみたいな風になっていった部分があるんですね、実は。まあ、中小企業さんは最初からそういうのもなくて、本当にね、基本給一歩っていうところもあるかもしれませんけど、でも逆に言うと、だから今申し上げたように、その、まあ、それはどういう家族の方がいらっしゃったりとか、どういう会社員さんがいらっしゃったかにもよりますけど、はい、手当としても何かそういう家族手当的なものだったりとかね、あるいは、個人のライフプランというかね、その生活を考えると、割とこう、短期的なお金が出るときってあるじゃないですか。子供さんが生まれたときだったりとか、小学校に入るとか、大学で、そういうときになんか、その家族手当的なものを、まあ、制度としてやるのか、社長の金プッシュでやるのかみたいなことでも、いいのかなって、もう超短期的なものですよね。
なるほど、ね。
はい。そんなものを、 こうやってあげるとかっていうのも、あ、まあそれはだから逆に言うと対象となる人は限られちゃったりとかしますけど、でも、あのきちんとした理由があったりとかすれば、別にこういう人に対してこういうケースだったら支給してあげるよみたいなものっていうの
は、なるほどね、いろいろやり方あるんですね。考えてみたらちょっと面白いかもしれないですね。
そうですね、
へ
ー、でそんなことをなんか、
そうですね、
はい、いろんな手当てはつけられると思うのでね、あ、つけられるというか、あの考えようがよってあると思いますので、そんなものも少し考えていただいたらいいのかなというふうに思います。
なるほど、素晴らしい、ありがとうございます。非常にあの、学びになりました。はい、リスナーの皆様もぜひですね、今日の配信を聞いた感想だったりとか、あともう少し詳しく聞きたい部分があったかもしれませんので、そういったところをですね、ぜひ、概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちらに登録していただいてメッセージを送る形でどしどしお便りお待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
ありがとうございます。まあ、今回はですね、ロームの豆知識ということでちょっと違っちゃうんですけど、はい、あの、先日私もその、社労士会でやってるその研修でですね、その、いわゆるサイバー攻撃への備えをどうしてますかみたいなのに参加をしてきましてですね。
よく聞きますよね。怖いっすよね。
怖いっすよね。なんで、まあ、皆さん備えてくださいねっていうメッセージを発信したくなって、それが豆知識ではあるんですけど、
はい、
あの、はい。そういう意味で言うと、ちゃんと。まあ、ただ、あの、そこで言われてたのは、よくね、そういう本とか見たりとか当たり前のことなんですけどね、その、きちんと、ウイルス対策ソフトを用意するとか、常にバージョンアップをするとか、まあ、そういう、はい、その最低限のことをみんな徹底していくっていうことは絶対に必要ですねっていう話がありましたし、
はい、
あとは何ですかね、やっぱりその、何かそういうことがあった時にどういう対応をするんですかっていうこともやっぱりきちんとまとめとくということが必要なのかなと思いますので、パソコンが使うね、まあ何ですか、使えなくなっちゃいましたとかね、まあ身の代金の何でしたっけ、あの何攻撃って言うんですか、あの身の代金を要求されて、ね、はい、はい、まあそれにね直接っていうのは可能性としては少ないのかもしれませんけど、でもそんな場合がどうするのか、はい、まあとにかく何パターンかがあるみたいですので、それは整理していただいて、うちの会社でもしそうなったらどうしようかなみたいなところはちゃんと整理をしておいていただくっていうのはやっぱり大事かなと思いますので。
なるほどね。そうです
ね。いきなりこうやってね、あの、まあ、このお話ししてる段階にこういきなりピッとね、なんか乗っ取られましたみたいな。
怖い怖い。
どうしようみたいな。
まあ、全然、ゼロ、それも可能性ゼロじゃないですからね。怖いな。
ゼロではないんですね。
なるほどね。
という面があって。あとは、実はご存知の方あるかもしれませんけど、社労士会の中でも、我々が使ってる、その、社労士が使うような業務のソフトが、はい、昨年ですけどね、そういうサイバー攻撃にあってしまって、はい、そのソフトが全く使えなくなっちゃった時期が一時期あってですね。
怖い。
それで困ったみたいなのがあるんで、まあ皆様の会社ももちろん自分の会社が直接、攻撃に遭うことの備えも必要ですし、お使いのそのソフトの、そのソフト会社さんがどこまで対応を打ってるかとかは確認していただいた方がいいし、そのソフトが使えなくなった時にどうするんですかみたいなことは多少考えておいた方が、
確かに。
いいかと思います。
考えることいっぱいありますね、社長。大変ですね。ちょっとサイバー攻撃も頭の片隅に。
サイバー攻撃も。
まあ、ちょっと結構リアルに考えてた方がいい。
はい、リアルに考えておいた方がいいことです、これは。
はい。
そう思います。
ぜひぜひ皆様、検討してみてください。ありがとうございます。というわけで、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、以上で終了とさせていただきます。また来週もお楽しみに。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。